ようこそ。今回も一歩深く踏み込んでいきましょう。
はい、よろしくお願いします。
今日の私たちのミッションなんですが、複雑に絡み合う市場の動きですね。特に私たちがよく引っかかってしまう、あの騙しの裏にある法則を解き明かすことです。
本当に興味深いテーマですよね。
そうなんです。今日あなたと一緒に飛び込むソース資料は、あの 1% と呼ばれるデイトレードとか先物取引のメンターシッププログラムから提供されたものです。
PDIMODEL.MP4 という動画講義の文字起こしですね。
はい、それです。
この資料の面白いところは、まあ単なるチャートパターンの解説にとどまっていないっていう点なんですよね。
というと？
情報とか資金がどのように蓄積されて大衆の心理を操作して、そして一気に放出されるのか、この一連のプロセスを理解することで相場のノイズに惑わされない思考法が見えてくるんです。
なるほど。トレードをかじったことがあるあなたなら、相場が一直線には動かないっていうのはよくご存知だと思うんですが。
そうですね。
今回の講義の講師であるパッティは、市場の動きを3つのフェーズで定義しています。アキュミュレーション、マニピュレーション、そしてディストリビューションですね。
はい、いわゆる AMD サイクルと呼ばれるものです。
ただここまでは割と基礎的な概念にも聞こえますよね。彼の視点って一体どこが他と違うんでしょうか？
重要なのは、彼がこのサイクルを意図的な罠の仕掛けとして見ている点なんです。
罠ですか？
ええ、まず蓄積、つまりアキュミュレーションのフェーズですが、これは大きな動きの後とか次のセッションの準備段階で起こるボラティリティの低い横ばいの値動きです。
レンジ相場のことですよね。
そうです。ここで市場はエネルギー、つまり流動性を溜め込んでいるわけです。
流動性というと、レンジの下にはサポートで買った人たちの損切り注文が溜まっていて、
はい、
逆に上のレジスタンスには売った人たちの損切りが溜まっていく。
まさに上下に流動性が蓄積されている状態です。
嵐の前の静けさみたいな感じですね。
そうそう、まさにそれです。そして次に来るのが、このモデルの核心でもある操作、マニピュレーションです。
ここで罠が発動するわけですね。
ええ、蓄積された横ばいのレンジから価格が突然ブレイクアウトしたように見せかける動きが発生します。
ああ、よくありますよね。サポートを下に抜けてダウントレンド発生だって飛び乗っちゃうやつ。
はい、多くのリテールトレーダーがそこで飛びつきます。でも実はこれ、意図的に彼らを間違った方向へ誘い込んで損切りを巻き込むための流動性を確保する騙しなんです。
なるほど。ブレイクアウト手法のトレーダーをあえて養分にしていると。
その通りです。みんなが売りに走ったところで大口が買い向かって、彼らの損切り注文を燃料にしてしまうわけです。
そして十分な燃料、つまり流動性を確保した後に、本来行きたかった方向へ一気に価格を推し進める。これが分配、ディストリビューションフェーズですね。
ええ、それが AMD サイクルの全貌です。
そしてこの分配の初動を捉えるためにパティが構築したのが今日の主役である PDI モデルということですね。プレディストリビューションインバージョン。
はい、このモデルの誕生のきっかけも結構面白いんですよ。
確か2023年の NFP の日でしたっけ？
そうです。非農業部門雇用者数の発表という市場のボラティリティが極端に高まる日に、パティはこの法則に気づいたと語っています。
どういうことですか？
価格が次の大きな目標地点に向かう前に、必ずと言っていいほど蓄積して逆方向に操作して本命の方向へ分配するっていうプロセスを経ているのを発見したんです。
なるほど。感覚でトレードするんじゃなくて、体系的なモデルとして構築していったわけですね。
ええ。
ここでちょっと疑問なんですが、
はい、
このメンターシッププログラムには同僚のブレイクが考案したメックモデルっていう別の戦略もありますよね。
ありますね。
ベースになるバイアスの読み方とか流動性の概念は同じに見えるんですけど、PDI モデルとは何が違うんですか？
一番の違いはターゲットとするゴールです。
ゴールですか？
はい、メックモデルは未消化の5分足や15分足のフェアバリューギャップをピンポイントで狙いに行きます。
FBG ですね。
ええ、それに対して PDI モデルは蓄積ゾーンの高値あるいは安値をターゲットにする戦略なんです。
なるほど。相場環境に合わせてこの2つのモデルを使い分けることが重要だと。
そういうことです。
ただターゲットの違いは分かりましたが、そもそもその操作フェーズのブレイクアウトが単なるレンジ抜けのノイズなのか、
はい、
それとも大口が仕掛けた真の操作、つまり騙しなのか、これを見分けないと自分が罠にかかっちゃいますよね。
まさにそこが勝率を分ける最大の鍵になります。
どうやって見極めるんでしょうか？
パッティは非常に明確な基準を設けています。真の操作と呼べるのは、そのブレイクアウトした価格が上位足の重要なレベルに到達した場合のみ。
上位足の重要なレベルというと、 具体的には？
例えば1時間足や4時間足のフェアバリューギャップに価格が触れに行った場合ですね。
大きな時間枠のギャップを埋めに行く動きですね。
ええ、あるいはロンドン時間の安値や高値といった非常に大きな流動性が溜まっているポイントをスイープした場合です。
スイープ、つまり流動性を刈り取った場合ですね。
はい。もし蓄積ゾーンを抜けただけで、こうした上位の重要なレベルに到達していなければ、それは罠を仕掛けるための操作ではなくて、単なるノイズである可能性が高いと判断します。
なるほど。背景に大きな流動性を奪うっていう明確な目的がなければ、操作フェーズとは呼べないと。
その通りです。
じゃあそれが真の操作だと確認できたとして、どこでエントリーのトリガーを引くんですか？罠が発動した瞬間に飛び乗るのはさすがに危険ですよね。
そこでインバージョン、つまり反転という概念が登場します。
インバージョン。
ええ。操作フェーズで価格が逆方向に動いている最中にも、買い足ではフェアバリューギャップが形成されますよね。
はい。例えば価格が指定方向に操作されているとき、3分足のチャートを見ると、陰線が続いて下向きの FVG ができている状態ですね。
そうです。その操作フェーズの中で形成された最も上位のタイムフレームのギャップ。
はい。
例えば3分足のギャップを価格が上に向かって力強く突き抜けて実体でクローでした瞬間。
つまりギャップが反転、インバースした瞬間ですね。
ええ、そこがエントリーのタイミングになります。
頭の中でチャートを思い浮かべてみると、下落してできた空間を陽線がぐっと上抜いて確定する。
はい。
それが罠の終了と本命の分配へのスタートを知らせるシグナルになるわけですね。
勢いが完全に逆転したことを確認してから入るわけですから、視覚的にも非常に論理的で理にかなったエントリー手法と言えます。
よくわかりました。さて、エントリーのロジックが見えたところで、この講義で私が一番驚いた部分に触れたいんですが。
どの部分ですか？
SNS なんかを見ていると、トレード界隈ってリスク1に対してリワード10を狙えみたいな派手な言葉が溢れてるじゃないですか。
ああ、よくありますね。
でもパッティはこれをデタラメだと一刀両断していましたよね。
ええ、彼の言葉には現場のリアルな厳しさがにじみ出ていました。非現実的な目標設定は結果的にトレーダーの口座を破綻させると。 PDI モデルにおける厳格なルールは、最初の利益確定、つまり TP1 を必ず蓄積ゾーンの高値または安値に設定することです。
なぜそこなんでしょうか？せっかくトレンドの初動に乗れたなら、もっと先まで利益を伸ばしたくなりますけど。
ここで最初の AMD サイクルの話に戻るんですよ。
はい。
もし相場が罠を終えて本当に分配フェーズに入ったのであれば、その勢いは蓄積フェーズで作られたレンジ内の流動性を完全に突破するはずだからです。
なるほど。論理的に考えて、そこまでは極めて高い確率で到達できるはずだと。
ええ、だからこそそこで確実に利益を確保すべきだという主張なんです。
夢を見るな、現実を見ろ
ということです。
1対10みたいなホームランを狙うのではなくて、1対1とか1対2っていう低いリスクリワードであっても高い勝率を維持する。
はい。講義の中でパイの確実な一裁量を取れという表現がありましたよね。
Piece of the pie ですね。
特に彼らが重視しているのは、自己資金ではなく会社の資金を運用するプロップファームの環境なんです。
ああ、プロップファーム。
そこでは一発の大きな利益よりもドローダウンを抑えて生き残ることが最優先されますから。
確実な一裁量を日々積み重ねる方がメンタルも安定するし、結果的に一番効率的で生き残る確率が高いわけですね。
まさにその通りです。
ただ例外もあるんですよね。ポジションの一部をランダーとして残して利益を伸ばしてもいい条件があるって語っていた、いましたが。
はい。それは上位足のシナリオが完全に一致している場合に限られます。
完全に一致。
例えばデータ発表時の高値とか前日の高値といったより大きな流動性の目標がさらにその先にあって、
ええ、
市場が明らかにそこを目指しているという強固なナラティブがある場合のみ、ポジションの一部を残すことが許されます。
なるほど。明確な物語が必要だと。それ以外は欲張らずに確実な利益を持ち帰るべきなんですね。
そういうことです。
理屈は本当によくわかりました。でもこの確実なパイの一切れを取るっていうプロセスが実際の相場でどう展開されるのか、具体例で見てみましょう。
はい。
動画内で解説されていた6月26日木曜日のトレード、これがまさに完璧なケーススタディでした。
そうですね。すごくわかりやすい例でした。
この日、開始のベルが鳴る前にどんな状況だったのか少し解説してもらえますか？
もちろんです。この日はまず、ロンドン時間の高値をスイープしたにもかかわらず、価格がそれ以上上昇できずに反落したところから始まります。
スイープ、つまり流動性を刈り取ったのに上に行けなかった。
はい。これは非常に重要な弱気のサインです。 上位の流動性を取ったのに上に行けないってことは、市場のバイアスは下方向にあると推測できます。
そして価格は一旦落ち着いて横ばいの蓄積フェーズに入りました。
ええ、
ここからがドラマの始まりですね。午前9時30分ニューヨーク市場がオープンします。ここで何が起きたんでしょうか。
市場のオープンと同時に、いわゆるジューダススイングと呼ばれる裏切りの値動きが発生しました。
ジューダススイング、
はい。価格が急激に跳ね上がって15分足に残っていた未消化のフェアバリューギャップに突入したんです。
バイアスは下なのにオープン直後に急上昇した。
そうです。
これがリテールトレーダーを買いだと騙すための操作フェーズですね。
その通りです。そして価格が15分足のギャップという上位足の重要なレベルに触れた後、
はい、
3分足のチャートで形成されていた上昇のギャップを今度は下に向かって力強く突き抜けました。
これがインバース、反転ですね。
はい、ここでショート、つまり売りのエントリーになります。
ターゲットはもちろん蓄積ゾーンの安値ですね。
実際に価格は見事にロンドン安値まで下落していきました。
すごいですね。蓄積、上位足のギャップを使った操作、そして反転によるエントリーから分配へ。
AMD サイクルと PDI モデルが本当に教科書通りに機能した見事なトレードでした。
こうして順を追って聞いてみると、ただのチャートの上下動ではなくて、大口がどうやって個人投資家を罠にはめて流動性を確保しているかっていう意図がはっきりと見えてきますね。
そうですね、相場の裏側のストーリーが見えてくるはずです。
でもここで一つ気をつけないといけない罠があるんですよね。
はい、
史上最高値に関する驚きの事実です。
あれですね、
あなたはどう思いますか。史上最高値を更新したとき、そこには巨大な流動性のプールがあると思いますか。
多くの人はそう信じていますよね。これだけ上がったんだから必ず大きな反落があるはずだって。
ええ、
しかしパッティはソース資料の中で史上最高値は流動性のプールではないと断言しています。
これ直感に反していてすごく面白いですよね。なぜ史上最高値の更新を大規模な反転ショートの操作として狙ってはいけないんでしょうか。
理由はシンプルなんです。史上最高値の上にはストップロスなどの明確な注文の偏りが存在しないからです。
つまり流動性がない。
ええ、未知の領域なので大口が罠を仕掛けて流動性を奪うための明確なターゲットにはなり得ないんです。
形だけで判断して高値を更新したから騙しだ、ショートだってパターントレードに走るのは
致命的なミスにつながりますね。
パターントレードの罠といえばもう一つありましたね。
はい、
蓄積フェーズ中にすでに価格がヒゲを出して上位足のターゲットに触れてしまっている場合です。
ええ、これもよくある失敗なんです。どういうことですか。
もしレンジ内で横ばいに動いている最中にすでにヒゲが伸びて重要な流動性を確保してしまっているなら、その時点ですでにバランスは取られています。
なるほど。
だからその後にもう一度ブレイクアウトが起きても、それは新たな操作ではなくてすでに物語が変わってしまっているんです。
つまり有効な PDI モデルにはならないと。
そういう点には十分な注意が必要です。
チャートの形や価格だけじゃなくて時間という概念もこのモデルには組み込まれていますよね。
はい、
10時59分ルールとでも言いましょうか。新しい1時間足のキャンドルが開く直前は絶対にエントリーしてはいけないんですよね。
そうです。例えば11時ちょうどに新しい1時間足が開く際、その時間足独自の操作が最初の数分で発生しやすいからです。
つまり10時59分に完璧なセットアップが見えてエントリーしても、
1分後に新しい時間が始まる瞬間の騙しで駆られてしまう可能性があるんです。
だからその時間の変わり目の動きをしっかり見極めてから判断を下すべきだと。
ええ、
価格だけでなく時間の概念まで緻密に計算されているのは本当に奥深いですね。
まさに時間を味方につけることで勝率はさらに安定するはずです。
さてここまで AMD サイクルと PDI モデルについて深掘りしてきましたが、本当に濃密な内容でした。
そうですね、
ただの勝率を上げるテクニックというより市場という巨大なシステムの裏側を覗き見ているような感覚になりました。
素晴らしい視点だと思います。
私たちがここから持ち帰るべき最大の教訓は何だと考えますか。
それは環境認識の柔軟性と大衆心理の逆を解く冷静さに尽きると思います。
冷静さ、
相場は常に同じではありません。今日がメチモデルに適した日なのか、それとも PDI モデルが輝く日なのか、市場が今どのフェーズにあって誰が罠を仕掛けているのかを俯瞰する力ですね。
モンガナブガレクアウトだって熱狂して飛びついている瞬間に一歩引いて、これは上位足のレベルに到達した操作フェーズじゃないかって疑う視点ですね。
はい、
これって実はトレードの世界だけにとどまらない気がするんですよ。
というと、
情報があふれて誰もが瞬間的に反応してしまう現代において、この一歩引いて全体像を見るっていう思考法は、あなたの日常的な意思決定にも強力な武器になるはずです。
非常に重要なポイントですね。ここでソース資料のテーマをさらに発展させて、ちょっと興味深い視点を一つ提示したいと思います。
お、何でしょうか？
マーケットメーカーたちは、私たちのトレンドに乗り遅れたくないとか、ブレイクアウトには飛びつきたいという非常に予測可能な人間心理を利用して、ジグラの2役のための流動性を生み出していますよね。
はい、それが騙しの正体でした。
だとしたら、私たちの日常生活や社会においても同じ構造が存在しているのではないでしょうか。
私たちが知らず知らずのうちに流動性として利用されている可能性があると。
ええ、私たちがニュースのセンセーショナルな見出しに怒りを感じてクリックしたり、 SNS で反射的にシェアボタンを押したりするとき、
確かに、
あるいはタイムセールや流行に焦って消費行動を起こすとき、私たちが予測通りに反応してしまうことで、知らず知らずのうちに誰かのシステムやアルゴリズムに養分を与えて、彼らのための流動性を生み出してしまっている場面は他にどんなところがあるでしょうか。
うわー、それは考えさせられますね。
はい、
SNS のアルゴリズムにとって、私たちの怒りとか焦りっていうのはまさに完璧な流動性のプールなのかもしれないですね。
そうかもしれません。日常に進む操作のフェーズを見極めて、踊らされることなく自分だけの確実なパイの一切れを見つける、これはあなたにもぜひ持ち帰ってじっくりと考えてみてほしい問いです。
そうですね。さて、今回の徹底解説はここまでとなります。複雑な市場のメカニズムとその裏にある心理学を一緒に探求していただき、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この気づきがあなたの次なる探求の素晴らしいきっかけになれば嬉しいです。それではまた次回の深掘りでお会いしましょう。
常に問い続けることを忘れないでくださいね。